さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
皆さんこんにちは、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。最近なんかカメラぶら下げて歩いていると子供とかに、あ、戦場カメラマンって叫ばれることがあるんですけど、すいません、戦場カメラマンっていきなり言われても何のことやらよくわからないんですが、なんかそういう人が巷で流行っているらしい、です。
あ、流行ってます。流行ってるというかまあ、そうですね。流行ってますね。はい、
てるんですねと思って、どう反応していいかよくわからないスノーと、
はいはい、私も仕事で、小学校の行事ついていくと言われますハンスケと、
ブームなんですかね、私なんかカメラ持ってると道聞かれるだけなんですけど、ね、お席でございます。
はい、ということで、はい、今週はなんとすごい方のインタビューを取れたということで、はい、この番組にも何度か登場していただいてます増田新さんと小関さんでインタビューを取ってきてもらいました。
はい、
ここら辺の説明からちょっと小関さんの方にお願いしたいと思います。
はい、増田君から、先週、なんだっけ、これを撮る何日か前に突然メッセージが入って、写真展に IC レコーダーを持ってこいと。そんな感じで、なんだかよくわかんねえなとか思いながら、こう、出かけて行ったわけですけれど、行った先がですね、東京都江東区、砂町。砂町って言っても分かりにくいんですよね。なんて言ったらいいだろう。東京のちょっと千葉に近い方の海寄りの昔の下町というか郊外、都営線とか走ってて、ちょっと都心からは近いんだけれど、ちょっと町外れっぽい雰囲気のところです。で、まあ昔ながらの商店街があったりとか、古い街並みがあったりとかして、ちょっと面白い街なんですけど。まあそこで、戦後ぐらいかな、に、昭和の俳人、俳句を読む人ですね。
はいはいはい。
石田波郷さんって方がいらっしゃってですね、私実はこの話、現地行って初めて知ったんですけど。
はい。
はい、でなんかその砂町十何年なんか滞在されてて、住まわれてたらしいんですね。でその人が亡くなって、その遺族の方がそのなんだ記念館の方、記念館じゃない、その江東区の方に遺品とかを寄付してですね、記念館を作ったっていうのが10年前
にな
ってですね、
うん、
でその文化センターの中に石田波郷記念館っていうのがあるんですよ。でそこがやその10周年記念ということで、なんか特別展を開催して、それと同時企画というかですね、そんな感じで大西貢さんっていう写真家の、写真展も同時開催されていたと。で開催日時が11月10日から11月30日というわけでですね、多分これが放送配信される頃最終日
になっちゃうんだよね、
なっちゃうんですね、なんですけど、でまあなんで20そのなんだ終わり際になって行ったかっていうと、ちょうどその行った日にですね、特別企画ということで、その大西さんと、あと評論家の川本三郎さんという方がいらっしゃって、やっぱりこの人も東京の街で文章をたくさん書いてらっしゃる人なんですけど、 で、あとはその人と話があるので、うん、ちょっと面白そうだから見に行こうぜと。
公演みたいなものがあったっていうこと？
トークイベントみたいな感じで1時間ホールで喋るっていうか、うんうんうん、
はい、
でそれを行くついでに、うん、小関さんポッドキャスト用にインタビュー取れるよみたいな話、いや、うん、取らないみたいな話聞いて、
うんうん、
いや聞けるなら行きますよって感じで、
うんうん
うん、もう全然下調べも何もなしで行ってですね、うん、
で現地でちょっとヒヤヒヤしながら録音してまいりました、
うん、
はい、もう本当にね、その公演始まる小1時間前とかそういう時間帯でリハーサルが終わってそのお昼取って来た本番っていうその合間にお邪魔したんですね、
うんうんうん、
でもすごいわたわたして、うん、なんかそのお昼取る時間ももらっちゃったみたいで本当に申し訳ないだったんですけれども、
なんか申し訳ないねこんな番組のために恐縮するばかりでございますが、
はい、撮り終わってから冷や汗が出まして、
僕はあの音源あのタイトル見てなんかマジとか叫んでましたもん。
ああそうなんだ。
はい、
まあその大西さんについてちょっと教えてもらえますか。
はい。大西さんっても東京どちらかというと私は東京なんだ総合写真専門学校って日吉にある、
はい、
そこのあの偉い先生っていう印象が強いんですけれど、
うんうん、
もともとその写真の学校で教えながら写真も撮って、あとはその、うん、雑誌なんかによく原稿を書いてらっしゃるんで、あの朝日カメラとか、
はいはいはい、
あの辺りでこう名前をご覧になる方も多いと思いますし、
うんうん、
あとはニコンサロンとかで定期的に写真展されたりとかしております、
うん
うん、で基本的にその下町の写真を撮る人っていう風に見られていることが多いですかね。
うん、
うん、今回その後のその録音聞いていただくと分かるんですけど、うん、どうもそれだけじゃないよっていう話が後で出てくるんですけど、
うんうんうん、
はい、基本的にその自分の身の回りを撮っていたらこうなったみたいな感じなんですけれど、
うんうん、
でもそれにしてはなんか私も同じような撮影スタイル撮ってる割には随分なんか天と地と差があるなとか思ってね、ちょっとへこんでました、はい。
スノーさんはどんな印象なんでしょう、
はい、あの一度だけちょっとお会いしたことはあるというか、僕の写真展コニカミノルタでやった時にサインをしていただいたという芳名帳に、
う
ん、はい、あのその時になんかちょっとこう気難しい感じの印象を受けたので、
うん、
ありがとうございますとしか声をかけられなかったのが残念なんですけど、
うん、
写真どうでしたかとかいろいろ聞きゃよかったとか今更思ってるんですけど、
ほうほうほう、じゃあサインしていただいたときに大西さんだっていうのは、はい、
あもうだと、あの大西に作ってこう書く目の前で書いてる、
あ
間違いないわと、まあまあ、お顔もちょっとはあの、ね、メディアに出てるんで、あ、うん、この人だったんですけど、ね、はい、実はですね、
うん、
あのこんなことを言ったらきっとなんて言うんでしょう、モグリだと言われるかもしれないですけど、まともに写真を見たことが申し訳ないんですけどなくてなんかこうチラッとこうね、あの写真雑誌とかカメラ雑誌にこういうのがやってますっていうそういう記事では見てるんですけど、
うん、
実はあまり写真家として意識したことがないという大変申し訳ない、
うん、
はい、どっちかというとそういう評論とかなんて言うんでしょうね、そういうメディアの活動の方が、
うん、
まあ、印象が強いのですが、
うん、
はい、そんな感じでもないこのちゃんと言います、
はい、でなんか数々の賞を受賞されてる方っていうことで、
もう今はなくなってしまいましたけど、あの太陽賞ですとか、うんうん、太陽賞について説明が必要だったりしますかね。
あ、そうですね、うん、
も
う
昔あのそういう雑誌があって
、うん、
太陽という雑誌です、うん、
平凡社からそういう雑誌が出ていて、うん、あれ年に1回でしたっけ。
いや僕も実は生で見たことないんですよ。
定期的にそういう太陽賞っていう賞を
年に1回かな、
うん、でなんかやっぱりそのなんだろう写真の登竜門みたいな感じで、今だとね新世紀とかいろいろありますけど、
うん、
昔で言うとなんかもう太陽賞取ったっていうのが何かそのなんだなきっかけになるみたいな、そういう、うんうん、
まあ、文学賞みたいな感じですかね、
うんうん、
いわゆる
そういう有名どころのあれでしたり、
うんうんうん、もう1回目が荒木信義
うん、
だったといえば何とかって感じだと思うんです
けど、うんうん、とかその後に木村伊兵衛写真賞、うん、あの朝日のあれですよね、
はいはい、
と撮られてたりとかしています、ね、うん、ね、やっぱりその受賞作もその下町というかそのあれですね、うん、やっぱりその海に近い方の下町の撮ってる写真が多く、うん、だったりしますね。
うーん、いやそんなすごい方が、
ね、はい、町の写真を撮る偉い人っていう印象が私は強いです。だから、うん、学校でゼミで偉いなんか結構、うん、なんかこう若い衆そのまま街に話して写真撮らせて、うん、なんか厳しく公表する人っていうそういう印象とかがあって、
うーん、そう厳しい感じの方なんですか。
いや実際話してみるとそういうようなことないんですけど、
うんうん、
でもなんかこうそうですね、すごくこう話もう本当に聞いていただければ分かるんですけど、
うんうん、
話すごい上手で、
うん、
自分自作についてすごいこう語られてるんですけれど、
うん
うん、非常に聞きやすく分かりやすいというか、
うん、
やっぱりその辺は授業とかてるあれなのかななんて思いながらちょっと聞いてたんですけど、
うん、はい、ではじゃあ早速その大西さんに伺ったインタビューの音源を聞きいただきたいと思います。
この写真展の見てる、うん、これ聞いてる人がまずそもそもそんなに割と全国バラバラだったりするんで、まずじゃあちょっとこの展示の概要だけお話ししていただけると助かるんですけども、
まあ、展示の概要、まあ、元々僕は江東区の出身だということが一つと、
はい、
からこの砂町文化センターに、まあ、併設してというか中にある施設としてその石田波郷記念館というのが10年前にできているんですよ、
はい、
で、まあ、僕はこの江東区の出身ですけど、まあ、これまでその石田波郷という俳人に関してあまりこう知識はなかったんですね、で、まあ、ただ江東歳時記という本を書いたというか、まあ、江東歳時記という連載を読売新聞でかつて、昭和の30年代にやってたということはもちろん知っていたけれども、まあ、俳句って僕なんかが作るのは川柳みたいな簡単なもんだけども、場所じゃないですけど、まあ、それほど知識がない、いくつかぐらいしか知らないぐらいのね、俳人もそんなにたくさんの人知らないわけですから、で、まあ、石田波郷さんがここにこの砂町にいたということを、ある時に知りまして、で、あ、江東歳時記を書かれた方だなというふうな思いがあったんですけども、まあ、たまたまこの文化センターの、学芸員の方がね、今年の7月に僕の深川フォトセッションというのを見に来ていただいた時に、はい、10周年の記念館の10周年の行事として、ちょっと写真展をやらないかというご連絡いただいて、でもそれでやることになったんですけども、つまりこう石田波郷が生き ていた時代が、まあ、高度成長の走りの頃といったらいいでしょうか、はい、まあ、戦後間もなくね、3月10日の大空襲、それから終戦記念日8月15日昭和20年、住んで間もなくここに、まあ、奥さんのお家だったらしいんですけども、石田波郷さんがまあ、住まいを構えたんですね。でそれからそのまあ昭和の戦後の、復興がこう始まっていくんですけども、その焦土の、まあ、つまりこう丸焼けになった、この本庄深川砂町も含めてその焦土の町をこう歌った句で有名なんですね。でそういういきさつがあって、まあ、その写真ってまあ今も撮っているスナップショットとか、まあ、様々なこう街並みの写真でももちろん、いいのでしょうけども、やはりその時代を一つこう記録した、ものに連ねてみようと。でちょうどこの石田波郷さんがローライフレックスとかからキャノンとかライカでその焦土の街を歌を読むと また別に、一つのこう写真作品っていうんでしょうかね、スナップショットを撮っていて、まあ、その写真もちょっと今回は並べるということで、うん、じゃあその写真に続く形で、僕の三十数年前の写真を並べてみようということだったんですね。ちょっと長いですけど、
時系列が近いというか、
そうですね、時系列に沿ってまあ、なんかその僕の写真を振り返ってみたら、ちょうどその石田波郷さんが亡くなってからちょうど僕が写真を撮り始めたことと重なってるんですね。これまあ偶然ですけどね、
まあ、ちょうど今マスコミと話したんですけど、展示してる中の最初の方だと68年9年ぐらいの写真、
そうですね、
もう学生本当に撮り始めの頃、
まあ学生といっても、まあ僕は昭和27年、1952年の生まれですから、まあ、カメラにこう、親しみ出したのは中学3年生ぐらいの時だったと思うんですけども、まあ、本格的に、現像したりプリントしたりしたのはまあ高校生の頃でね、多分そのぐらいの、時代に撮った写真プラス実際にその写真家になろうと思って、写真を学び出した70年代の初めくらいとつながってるんですね、
はい、私も多分撮り始めでいくと高校生ぐらい写真部やっぱり入ってなんかそれでそのまま一応写真学校行ったりとかはしてたんですけど、自分はそう学生の時こんなに撮ってたかなとか思って、
いや僕もそれほどだから撮ってるわけじゃないですよ、やっぱり高校生ぐらいですからまだまだその写真に対する考え方の、スタートラインに立ってないし、まあ暗室が面白いとか実際にそのカメラでパチパチ街を巡って撮るのが単純に面白いと、で面白い写真が撮れたら、まあ、それをその高校の、まあ、コンクールというか、当時下町が高校が集まっていたところで、高評価みたいなのに出したりという程度ですよね。だからそんなに、まあ、お金もフィルムとかインガシ買うお金もないし、そんなに取り込んで、日夜そのカメラを持って、街を徘徊して写真をたくさん撮ってったっていう時代ではないですね。パチパチパチっと撮ってたっていうだけですよね。
今回プリントはこの写真展に新しく焼かれたんですか？
一部の写真はすでに焼いてあったもの、まあ、つまり60年代の写真は焼いてあったやつで、数年前にあるギャラリーで写真展をやった時のからのやつを少し出してます。それから、小さめの写真はつまりこの70年代の写真は今回新たにその昔のネガから、プリントをするつもりで行ったんですけど、そのどうも70年代 の、 自分の現像とか相当いいからかんで濃いものや薄いものがたくさんあってちょっと今焼くのに非常に難しい、でこれはもうデジタルで取り込んだやつをスキャナーで取り込んだやつをインクジェットでプリントして、まあ、調子を揃えたというやつね。まあ、そういう面では非常に暗室の、中に入って当時をなんか思い出して、プリントしたわけではないですけども、まあまあ 他のモノクロやまあカラーも含めて、大体こう時代をこう痛感できるような形で、まあ、提示はできたかなと思ってるんですけどね、
うん、これ随分なんかネガが綺麗な現像だなと思って、
いやいや全然全然そんな綺麗なものできないです。僕らは70年代はその森山さんや中平さんといった時代の洗礼を受けてるから、例えばこんな風に丁寧に撮っている写真すら珍しいというか、もう同じような街行ってもブレたりボケたりあのっていう、かなりこう乱暴というか、大胆なスナップショットですよね。何写ったか分かんないみたいなのも結構ある。まあその合間にポツポツっと、まあとりあえず自分のこう近所を住んでいたところですから砂町がね、まあ季節してそういう、まあ、ストレートに撮ったスナップショットが、残っていたというぐらいですよね。だから大半は本当にブレたりボケたりのよく分かんない写真が多いですよね、うん、
だから記録としても撮ったつもり、
いやいやいや、まあそれはもうサンダル履きのそれこそそこの砂町銀座に買い物するような状態でカメラ持っててパチッパチッと撮ったぐらいですから、うん、作品を撮ってるっていう意識それほどないところですね。だから作品を撮ってる写真というのはその森山さんや中平さんのような写真を常に思考していて、なんか高温現像したり粒子を荒らしたりっていうことをやってたわけですよね、
うん、そういうのを撮ってる中にポツポツポツポツなんかこう地に地元のそういうのをちゃんなんか残しているコマがあるっていうのが面白いですよね、
うん、それはあの、まあ、当時というか70年以前の写真の成り立ちから言うと、まあ、木村平や土門健がそのアマチュア写真家を牽引してきたという経緯があって、木村平の写真なんかも相当僕はあの若い時代に見ていると、うん、そうするとやっぱりその木村平が撮ったその、まあ、高等だけじゃないけど佃島だなんだかんだ上野だっていう下町の写真 の, あの絵柄というか、イメージは常にやっぱり頭の中にありますから、なんか同じようにこうスナップショットでやっぱり撮ってみたい、ストレートに撮ってみたいっていうそういう欲望も一部であったんでしょうね。まあ、つまりだからスキュー来のそういうそのいわゆるオーソドキシーな写真の流れと、それからビーボープロボーグっていう写真の動きがあって、非常にこうあの時代70年代安保がありましたけども、その70年代の政治経済っていうかその社会の動きにつれて写真も大きくこう変容してきたっていう、だから両方のそのちょうど隙間にちょうど僕が写真を本格的に始めたってことなんですね。ですからそのそれ以前の写真の世界に対する自分の愛着やその思い出も相当こう写真家に対して写真に対してあったわけですよね。
でもまあ時代はそういうなんていうか、うん、その前の時代に対しそれを否定するような流れであった。
否定ではないでしょうね。やっぱりある面でもう一回写真とは何だろうってことをあの改めてあの考える、舞台というかステージがあったってことでしょうね、うんうん。
深川フォトセッションの話、
はい、
聞きたいんですけど、
聞いてください。
いや、あの深川フォトセッションっていうのがあって、うんうん、まあっていうのをあの大西さんがそれやるって、その若い写真をやってる人たちを集めてその場所を、まあ、あの提供するというか、そのそれで、まあ、展示してもらうような形にしましたよね。そういう活動も結構熱心、
うん、まあ、若い人を集めたっていうわけでも何でもなくて、ある面でも自然発生的にすでにそういう状況が出来上がりつつあったものを改めて、まあ、つないだっていう方が正確ですよね。あの若い人を集めて何かをやりました、何か一つ の, あのプロジェクトですとか、それを一つのこう力として何か物を言っていこうとかっていうことでも何でもなくて、もうすでにそういう状況が出来つつあったものを、それはもう誰かがあの率先してやりませんかって声かければつな、まあ、がっていけるだけの下地があったというだけなんで、
ね、なんか最近になって急にこの川のこっち側というかの方でなんかギャラリーが増えたりと か, なんか展示増えたりとかっていう、そういう印象はなんとなくあったんです、ね、 それはじゃあその下地の部分。
いやいや、それはもう一方の、一つの時代の勢いというか趨勢としては、例えば現代美術館ができて、20年くらい経つんですか。
そうですね、
確か、まあ、正確には何年だか忘れました。あとはそのぐらい結構、木場の跡地に、あんな大きな入れ物ができてね、はい、最初はどうなるかと思ったんですけども、まあ、夏とか非常に一般の人あるいは子供を集める企画が成功して、プログラムによって非常に多くの人が見に来ていて、それとともにその街自体が、あ、そうか、なんか美術だあるいはなんか表現だに対してちょっと意識的に、動くというか、温度を取る人も含めて、うん、これもなんかこう自然発生的にでき拠点ができてきたんですね、うん、まあ、そういうこうコミュニティの中の共同体の中の一つのこう井戸端みたいなものが増えてきたと。でそれが、例えばギャラリー的なものであったりカフェ的なものであったり、うん、あるいはその、近隣の人たちを、に集まっていたり、そこでいろいろ皆さんのこう趣味やその作品作ってるものを発表する小さなスペースだったりっていう、そういうところから街がちょっと改めて動き始めてきた、はい、本当、まあ、大きなその美術、資本って言ったらおかしいですけど、現代美術マーケットみたいなものが、川を越えてこっち側にちょっと意味での、そのスペース、あるいはこう活路と言ったらおかしいですけども、東京の中央とはまた違う環境の中で、まあ、スペースの問題、それから何でしょうかね、まあ、一番スペースの問題が大きいですかね、倉庫やなんかでギャラリー展開をするということで言えばね、そういうところがいくつかかなりこう集まってきたと。でもともと門前仲町近くに深川の食料倉庫というのがあって、そこにもいくつかのギャラリーが集まってたんですが、そこが一回、解体というか 壊されて、まあ、行き場を失ったってわけじゃないですけども、その大手の美術のギャラリーが隅田川近くを、まあ、模索していて、どこだろうや、浜町かな、隅田川渡った対岸の中国あたりに少し作り出したんですね。それが橋を渡って、まあ、江東区の方に進出してきて、うん、そういう大きなギャラリーの力って非常に大きいわけですから、人気作家アーティストの展覧会やると遠方からいろんな人がこうわざわざ来ますからね、それにつれてちょっと街にこうちょっとこう広がり始めてきたというところからスタートしたんでしょうね。
もともと私地元が埼玉なんで、どうしても東京でもこの東側っていうのは土地感が薄くなってしまうんですよね。なんで今日なんかも来て、ああなんかもうこれ川を越えたらなんかすごい広い世界があるなって思いながら見てたんですけど、うんうんうん、
まあそのつまりこう隅田川ってやっぱり非常に大きな存在で、それはもう例えば江戸時代から見ても、江戸時代の鳥観図っていう鳥が見た絵というのが、大体この下町のつまり東側の方から隅田川越しに江戸を見てるわけですよ。そうするとその江戸の背景に本当はずっと武蔵野とか広がってるんだけども、いきなり富士山の絵があったりして、非常にまあ意味で誇張してるんでしょうけども、隅田川の流れっていうのは非常にある生き生きと描かれてるわけです。だからつまりそこにもともとその江戸のその町人文化も含めて、いろんなものが集積してたという名残があって、隅田川って結構大きい、あんな小さな川のような気がするんですけど、存在として大きいんですね。
うん、確かに今でも川の向こうとか川のこっちっていう言い方しますからね、お互いに住んでる人が、うん、いう意味でも大きいかなと思いますけど、うん、
まあ、実際にはそのこっちから川を越えて隅田川を越えて、中国に至ったとしても、日本橋とか銀座あたりもある面で下町 のね、にぎわいというか、江戸時代で言えばやっぱり非常に大事な町暮らしが営まれたところで、むしろこっち側の今いるこの砂町あたりというのは本当に外れなんですよね、農村地帯、水田だったりとかっていう、それみたいに全くの田舎だったわけですよ。手つかずのその風景がこうずっと残ってたところですよね。
加工の町っていうのを今回そのそういうこういうその石田明夫っていうの続きとは別にすごい異質なものに見えるんですけども、選ばれたっていうのはどういう
加工の町は荒川加工を撮ったシリーズで1984年に撮っていたんですね。でそれはもう僕が、深川からこの砂町に移ってきて、北砂というあの辺りに、父や母と3人で暮らしていて、それから30歳の年に結婚した時にさらに東砂というところに引っ越したわけですよ。でその引っ越した途端に、まあ、小さな環境が変わったんですけども、自分の周辺をちょっと、見回してみようということで中盤のカメラを持って撮ったシリーズが加工の町、つまり荒川加工のその東砂あるいは西葛西という江戸川区 の、 あの西側の町、まあ、川を挟んだあの2つの町なんですね。ですからまあそれはもう必然として、自分の写真を撮っているというよりも暮らしがシフト、こっちに東側によりシフトしてきたときにその近隣の街を撮ってみようということで続けたんで、何も今までとそれまで撮っていた東京の東側の方の街の続きとして、抵抗はなかった、まあ、カラーでリバーサルで撮ったということでは非常に大きいですけどね、中盤で撮ったということも含めてね。
でもずっと終始一貫して地域密着型というか、この辺り写真を撮り続けているっていう感じ。
いや、撮り続けているっていうよりも結果として撮っていただけにしか過ぎないわけですよ、うん、撮り続けて いかなければいけないその使命もあるいは宿命も何もなくて、そういう例えばこう言い方をする人もたくさん多いんだけども、決してそうではなくて、これまで僕はその仮に分かんないですよ、これからどっか東南アジアに住むこともあるかもしれない、そんなことはまあないだろうけども、どっかにその引っ越しでもして家を構えたら当然そこをもう取っていくでしょうし、さりとてこの下町の風景もやっぱ捨てがたい、なんか自分の馴染みがあるわけですからまた取るだろうぐらいな、ここでしか撮らないとか、こう何十年も撮ってどうしてやろうとかっていうことでも何でもない。だから下町をきちっと撮ってる人っていうのはもうものすごく細かく何年何月何月何日、また次の年の何年何月何日の記録を撮ってますよね、お祭りにしてもね、僕そういうことないですよね、いつ撮ったかも忘れちゃったぐらいの写真が結構あるんですね、うん、
日常を撮っていたら結果的に
そういうことですね、うん、
さっきのあれですよね、そのブレダノっていうのを撮っている合間にこう普通の街に入ってたみたいな話もそうですけど、うん、気がついたよ。
特に今でもノスタルジーを喚起するものを探して撮ってるっていうわけじゃ、
いやー、ノスタルジーを喚起するものを撮ってるわけじゃなくて、自然とそういうこう例えば時代とともにこう風化していくもの、あるいはそのそれをノスタルジーというのかもしれないけど、その記憶みたいなものをやっぱりきちっとしたそのカメラのメカニズムを通して定着していくっていうことですよね。まあそれをこうノスタルジーと呼ぶんだったらそれだと思いますけども、でもそれがテーマでも何でもなくて、やっぱり基本的には今ですよ。やっぱ今を撮っていくことが、まあ、つまりこう写真っていうのはその過去を撮るわけにもいけないし、できないし、それから未来を撮ることもできない、つまりこう常にこう現在を撮ることしかできない、だから僕は現在を撮ってるっていうしか言いようがないんですね。それは東京 の、 その東側の街を撮るのと同じように、スナップショットっていう一つの方法論を駆使して、まあ、東京やあるいはその人の 暮らしが伺えるような、路上とかあるいは、町筋とか別に下町以外なものも含めてね、現在としては撮ってるという、それは今年の9月と10月に銀座と大阪のニコンサロンでやった標準外形という、非常にこうオーソドックスなスナップショットですね。ただそこには下町とかあるいは東側の町がどうのこうのとかっていうことは一切てかほとんど触れてない。今カメラを持って路上で撮るってことはどういうことなんだろうっていう。あ、お落ちましたよ上着が。はい。ということですかね。
なんかその標準外形っていうのもすごい街のテクスチャーというかそういう、まあ、インギラーなものだったらなんかそういうテラテラした感じとかそういうザラザラした感じとかそういうのがすごいこだわって撮ってらっしゃるように見えたんですけれども、それはもう昔から変わらないんですか。
まあたまたまカラーであったがゆえにそういう非常にこういい意味でも悪い意味でも表層の部分というのが、露出というか露呈してくるのはまあ これはしょうがないですよね。イメージの問題としてね、モノクロだとそういうものがこう背後に隠れていって、ある面でこうよりこう作品化というかよりこうシリアスな作品化の方向に向かうわけですよ。だから標準外形というスナップショットをあれをモノクロにすると結構なんかもっともっとオーソドックスな路上スナップストリートスナップですよみたいに多分映ってくる。でもカラーでそのまま提示したがゆえにそのカラーが溢れてるところのいわゆる街というか日常というか非日常というかそこの世界なり空間まで見る人がなんかこう意味で入っていけるっていうかな。だからその写真家のそのあるこう作為というか思いみたいなものを吹っ切って写ったものに対して非常にこう見る人がより入り込みやすいだろうという気がしますね。生理的にね、カラーということであってね。
そうですね。ニコンサロンのカラーのやつっていうとなんかすごいポップっていうかね、なんか色彩が濃い印象があって、なんかそういうのを見てで今回はこういう昔のを見えてっていうとすごい幅が広いというかなんかすごいこうなんだろう、両方エッジが立ってる感じがして。
いや基本的にやっぱりその写真の問題っていうか写真ってなんだろうっていうことをやっぱり僕らは常にこう考える糸口を見つけたいと思ってるわけですよね。それはもう時代時代に応じて、まあ、さっき そのプロボーグも含めて、まあ、コンプラの時代からコンセプチュアルな写真からそれから今若い人たちがこう非常にこう、例えば、カラーの写真を少し背景にして撮ったりとか、きちっと撮れないでなんかパンと空に写真だったりとかっていうことも踏まえてね、それぞれの時代の中でその写真が何をこう我々に提示していくんだろうとイメージとして、だからどういうふうにこう世界を写真家が見ようとしているのかってことをやっぱり常に考えていたわけですよね。だから例えばこの時代にたまたま僕は時たまこういうふうにきちっと街を自分の街をねサンダル履きで見てたっていう結果が、その傍らで写真って何ができるんだろうってことをある面で模索しながら、ブレたりボケたりみたいなことにある面でいい意味でこううつつを抜かしてた部分もありますよね。
えらい最初の話からずいぶん話広がって、さらになんかこの後、ね、2時間ですよね、
2時間ぐらいですけどね、
なんかその前にえらく喋らせて申し訳ないんですけど、
まあそんなに写真の話は今日は出ないはずなんですね。やっぱりこう一つの背景としてその町や歴史みたいなもの、さっき増田君が言ったけどもその懐かしさみたいなもの、 あの懐かしさみたいなのを非常にこう後ろ向きのそのイメージとしてこう、なんかね、そんな逃げるなとかこう言われてしまうんだけど、決してそうでもないだろうと。でやっぱり今という、こう時代をこう相対化して、あの今という時代とこう相対化して見ることっていうのが非常に大事なわけで、あのそこに逃げ込むわけでも何でもなくて、やっぱりさっきも言ったけど、やっぱ現在っていったものをきちっと見せていくことが一つ大事で、だからこそ その過去というか、我々の、まあ、父や母やその他の人たちのこう、生きてきた、
はい、
あの足取りみたいなものっていうのは、やっぱりちゃんとあの僕らが目を開いて見ていかなければいけないだろうと。でそこには、おのずとあの戦争っていう時代があったりしてるわけですよね。でそれことをやっぱりこう抜きにして、懐かしい懐かしいだけであの騒いでいられないだろうということですよね、
うん、懐かしく見えるものも含めてその現在の記録であるっていうこと、
うん、だから懐かしく見えるってのは、そこにやっぱり自分のそれぞれそれを見る人のいろんなその観念とか、それからある種のこう経験が入ってくるわけですから、全然例えばさっきの若い写真家たちがポンと空に抜けた真っ白そうな写真を撮ったとしたら、例えばその辺の神社にの屋根を見ても懐かしいとは思わないかもしれないし、商店街のなんかおでん屋さん見ても、ああ懐かしいと思わなくて、なんだこんなにあのたくさんあのとか、まあいろんな感想を持つわけですから決してそれはあの共通のものではないですよね、うん、
なんかこの下のなんだっけ、萩尾さんの写真見てても、なんか割となんだろう、カメラを撮ってなんかね、自分の身の回りにあるものを淡々と撮っているっていう感じ、
記録というか、
うん、なんとなく
あまりその自分を出さないというか、
うん、こんな写真にもなんとなく通じるのがあるのかななんて思いながら見てたりして、だからこそそのあ今回の展示とかにつながってるのかななんていうこともちょっと考えてました。ありがとうございました、はい、
お昼食べないと大変なんですよ、
はい、我々も忙しいのに、
はい、
はい、ということで、大内さんのインタビューを聞いていただきました。僕はこの増田さんから、まあ、小関さんから最初ね、そういうお話聞いて、その後増田さんからも連絡をいただいて、こういうインタビューが取れるかもしれないからということで、いろいろ教えてもらったんですが、なんか街ぐるみでというか、いろんなお店に大西さんが声をかけて若い人の作品を展示するみたいな企画をされてた、
深川の方ですね、
あですよね、っていう、はい、なんかそういう活動をされてるっていうことだったので、なんか私も行ければお話を伺いたかったんですが、まあ、ちょっとね、予定の入っている日程だったので、私は行けなかったのが非常に残念なんですが、どうですか、小鳥君に聞いて、
まあ、これまでのインタビュー企画の中で私一番ビビってますいや、うん、やっぱりね、いや今回まあまあ、増田君声かけられて、割となんかあと下調べろくにしないような感じでフラって行っちゃって、はい、で現地で写真見てから写真のことについて聞こうかな、で見終わってその辺の話聞こうかなと思ってたら、だんだんこう自作についてのそのものについての話になってっちゃってですね、だんだんこう自分の底の浅さがこう露呈していくというか、こうすいません、言葉を自分のボキャブラリーの少なさにもう申し訳なくなってきましてって感じで、だんだん言葉少なくなっていってるのが分かる後で増田君に言われました、はい、小瀬さん黙っちゃうからとか言われてすいません、いや本当にね、今回はもうなんだ、頭下げたまま上がらないみたいな、そんなヨレヨレになってまいりましたで、はい、そうですね、 もともとその下で、で下っていうかね、こう3フロア構成で、あの下でその波長さんの絡みのパネル展示と、でこの人はあの俳人と並行してそのちょっと写真機道楽行った感じの人で、ライカとローライを国読んじゃったりようなするようなそんな人だったりもして、でやっぱりその自分その人のもともとそのなんだ長いこと療養所入ったりとかして、もともとそのなんだ入退院を繰り返すみたいな生活をしていた人なんで、そんなに遠出して写真撮るっていうことしないで、自分のその住んでいた町の周辺淡々と撮っているっていうのが多かったんですね。でやっぱりその撮った写真も何点か展示されてたんですけど、でその亡くなったのが60何年だ、どういうとこかな、すぐ出てこない、60年代後半に亡くなって、でその頃前頃ぐらいからちょうど大西さんが撮り始めてたと、でその写真撮り始めてた頃のネガとかをプリントして、60年代70年代でその80年代ぐらいまでの写真っていうのを展示されてたんですね。非常にこの辺の時系列のつながり具合とかが面白いなぁと思いながら見ておりまして、でね、あの撮り始めた頃の写真、あの録音の中でも出てくるんですけど、撮り始めた頃の写真って言ってて、で自分やっぱりね、そういうこと、そういうなんだろう前提知識持ってみると自分の振り返っちゃうんですよね、で自分が写真撮り始めて、まあ、確かにわー面白い暗室とか言ってやってた頃の、何撮ってたかって思うと、ちょっとこうブルーンだったりするわけですよ。
クイズ自分と比べちゃうってこと、そうそうそう、はい、
あーとか思って、でだんだんこうローテンションになっていってっていう、そういうのがこうありありと出てくる収録とか非常に珍しいので、まあ、あの普段柄の悪いことばっかり言ってるこの日さんにしては珍しい音声が聞けるので、多分こうリスナーの方には面白いんじゃないかと思ったりいたしました。はい、
須藤さんはどうですか、聞いてみて。
そのカラーとモノクロのなんか違いについてすごく分かりやすくおっしゃられてたのが、目から鱗っていうか耳からなんていうかっていう感じで腑に落ちたので、おさすが大西先生とか思ったんですけど、あとノスタルジーについてちょっとお話してて、まあ、ノスタルジーって言われるんだけど、それはまあ非常にね個人的な感情で、人によって違うんじゃないとか、まあ、あと今流行りの写真についてもね、ちょっと面白いあのコメントがあったので、そういうの聞けてよかったんですけど、まあ、ちょっと自分の方に強引に引っ張っていけばですね、ノスタルジーに関して言えば、僕はものすごくノスタルジーに偏った写真を撮っているなっていうのを、もう完全に意識して撮ってるなっていうのが、あのこの作風の違いというか、作家のねこう作品を作る上での違いっていうのがあるんだなっていうのはちょっと思った次第です。とても勉強になりました。はい、ただあのあそう、あとね、俳句、確か小西さんもそういう写真家たちが集まる、あの、大西さんって言って、大西先生も写真家たちが集まる俳句の会にいらっしゃったような気がするんですけど、その俳句と写真についてなんかもうちょっと熱く語ってるのだろうかと思って、ググッと身を乗り出したのですが、
届きませんでした、そこまで
までに召したからっていう話になっちゃった。ちょっとそこから先は多分講演があったそうなので、それを、はい、小関さんどうだったか聞きたい。
ちょうどそのいや本当にね、そのままバタバタそのままお昼行かれてしまってですね、でそのあと30分1時間ぐらいでもう会場してたんですよ。
はいはいはいはい。
ってことはほとんどもうそのままあの 多分お昼バーって書き込まれて、そのまま会場戻って、多分また会場での他のお客さんとかにこう声かけられたりとかしてっていう感じで。
ああそうなんだ。まあ、ありがたいですね、そういう
対応。よく撮れ、本当にね、よく撮れたなって思って、あれながら、あれなんですけれど。うん、
どうか。じゃあ、まあ、そんな、時間のない、お忙しい中、一体時間を取っていただいて、お話をいただいたという、貴重な音源なわけですね。
はい、恐縮でございます、もう。
うん、やっぱ緊張した。
最初そんなでもなかったつもりなんですよ、
うんうん、
話してるうちにだんだん自分がねこうこわばってくるとかあちゃーとか思って、
うわーインタビューって難しいからね、
ほとんど結局差しっていうかね、ほとんど初対面でその1対1で話聞くっていうのはもう、うん、ないですからね、これまででもね、ま、前でも話ししに行ってる時でも誰か、まあ、知ってる、もともと面識ある人とか、
うんうんうん、
そういうんですから、うんうん、いやよく我ながらぶっつけ本番でよくやったなぁとか思って、はい、
はい、ありがとうございます、はい、ということでね、大西さんお忙しい中お食事もままならないような感じにさせてしまって大変申し訳なかったんですが、ね、とても貴重なお話いただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、ちょっと期間がねもうちょっと早くにお届けできれば、お聞きいただいた方にも足を運んでいただければっていうお願いもできたかなと思うんですが、30日まででしたっけ。
はい、で場所がですね、その砂町銀座っていう割とその界隈では有名な商店街があって、
うんうん、
その商店街のど真ん中にあるんですよ、その文化センターが、
はいはい、
なんでちょっと散歩がてら行って写真を見て、うん、商店街でお惣菜買って帰るっていうのが非常に、
うん、
よろしいコースなので、
うんうん、
まあ、写真展終わっ、もしその写真展終わった後だったとしても、うん、まあ、街にふらって行ってみると面白いところなので、
うんうんうん、
東京界隈の方はちょっと覚えてみるといいかもしれません、
うん、そうですね、本当に貴重なお話ありがとうございました。
食いだ俺バンザーイ、
みんなのダイエット。2010年12月5日日曜日18時30分からお台場の東京カルチャーカルチャーでイベントを行います。
食い倒れ万歳チームはカルカルのおすすめメニューを生プレゼン。
みんなのダイエットは永井先生が当日限定のスペシャルプログラムを伝授してくれます。
前売りは2000円、
チケットは E プラスでお買い求めください。
後役の半助は生きてイベントに参加できるのか。
未だに成果が出せていない鉄夫は痩せて参加することができるのか。
食べて痩せるか、痩せてから食べるか。
助けると思ってぜひ。
ということで、今週はねちょっとこんなインタビューを撮らせていただけると思ってもいなかったので、特番ということでですね、メールの方もね、はい、米屋さんの方からいただいたりしているんですが、また来週改めてちゃんとご紹介させていただきたいと思っております、はい、で私も銀座で先週紹介しましたあのツールドフランスのね、
はい、
レースを20年間こう撮り続けてられている八谷さんの、まあ、写真展の方出まいりまして、八谷さんの方にも少しお話を伺うことができたので、まあ、ちょっとインタビューという形じゃなかったんですけど、
はい、
まあ、その時の様子をまた来週ご紹介したいと思います、それと、スノーさんのお知り合
いが写
真展をされるということで、
はいはい、お知り合いというよりは
先生、
はい、先生、僕はまあ、写真学校に行ってた時の、こう作品、まあ、特に、まあ、大西先生がやられてるような、
うんうん
ですね、作品を写真作品をこう、教えてくれるっていう、うん、そういう先生で原義一さんという方がいらっしゃいまして、
うん、はい、
はい、 その方は、さっきも話に出てましたけど、うん、太陽賞の、ね、第16回準太陽賞というのを取られてて、
うん、
はい、どんなものを取っているかというと、ストリッパーとかですね、
ほう、
あとサーカスですとか、
うん、
あと何でしょうね、旅をして回る芝居、芝居小屋とか、うん、そういうかなり、なんと言ったらいいんでしょう、アンダーグラウンドでもないですけれども、
うん、
こう割と任侠っぽいっていうか、そういう感じの、任侠ではないんですけどね、そういう感じ の、うん、作品を数多く撮っている方で、ストリッパーに関して言えば、この人が日本一と言ってもいいのではないかというぐらいの方で。と聞いたことがあります、
はい、
すごい優しい、こう語り口の先生なんですけれども、
うんうん、
ただ写真に関しては全く妥協のない人だったというのを、
うんうん、
覚えています、
うん、
で、サードディストリクトギャラリーというところで昨日から始まっていますが、11月23日から12月5日まで、
うん、
はい、やってます。サードディストリクトって何って、さっき小関さんに言われたんですけど、
うん、
ガレリア Q。
ガレリア Q。
ガレリア Q というところにある。
うん、
ガレリア Q の方が通りがいいじゃんっていう話だったんですけど、
うん、
そういう新宿にありますけれども、
うん、
そこでやってます。タイトルは、光あるうちにという、
うん、
その僕の知ってる原先生と全然違う写真なのでびっくりしたんですけれども、これパッと見た限り人物がどこにもいないっていうのがまたすごい感じですね。
じゃあこれまでの雰囲気とちょっと違う感じ、
まあその作品、ストリッパーさんとか、
うんうん、
そういうのはもろ人間ドロドロって感じだったりするので、
うんうんうん
うん、ただまあ66が好きだったような気がするんですけどね、昔から66の写真随分撮ってたと思うんですけれども、
うん
うん、今回はまあモノクロで66でという、
うん、
ずっとこのシリーズで何か何回かやられてるみたいですね。今初めてこれを見て気がついたんですが、ここ数年やっているみたいな感じです。まあ、
うん、
こう渋いモノクロ作品を見たい方はぜひっていう感じです。
もう12月5日までということであれば、うん、少しね、いろいろあると思いますので、はい、こちらの方もぜひ足を運んでみてください、ということなので、大西さんの方はねちょっと30日までなんで、今週末ぜひ、足を運んでいただければと思います。本当に貴重な時間いただいて、
はい、
まあ、小関さんも頑張っていただいて、
はい、
ありがとうございました。また僕もねなんかぜひ行ければと思っているんですが、
はい、
その街の様子もちょっと見てみたいっていうのもありますしね、そういった活動されてるっていうのがすごく気になっていたので、なんかそういう活動の、なんかサイトの方に、記録が載っていたのでそのところの方も拝見していたりするんですけども、なんかそういうこうなんていうんだろうね、若い人を育てようとか何かそういう機会を作ってあげようとかっていうなんかすごくいいなっていう気がしたので、なんかそういったところもまた機会があったらお話を伺えればという感じですが、いろいろお話を聞いてるとそんな気安くお話を聞ける方じゃないんだっていうのが今になってようやく分かっていったりする次第ですが、はい、ということで、まあ貴重な音源今週は届けできましたので楽しんでいただければと思います。
はい、
ということでお届けしましたのはハンスケと、
はい、戦場カメラマンにはなるつもりはありませんスノーと、
はい、戦場インタビュアーも多分ダメだなとか思っている小関でした。